10ページから12ページ、令和4年12月市議会定例会。
令和4年12月市議会定例会。令和4年度大和高田市一般会計補正予算3億6340万円など可決。令和4年12月市議会定例会は12月2日から8日まで7日間開催されました。本定例会には市長提出案件として、専決処分の報告1件、令和4年度補正予算案10件、条例案件10件、公の施設の使用案件1件、指定管理者の指定案件1件の計22案件が、また議員提出案件として意見書1件、大和高田市議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてをそれぞれ提出され、承認及び可決されました。本号では8日に行われた一般質問の一部についてお知らせします。一般質問、創成高田島田議員。大和高田市戦没者追悼式について質問。遺家族の高齢化が進み、年々参列者が減少している現状において、式典を続けていくためには、若い世代に参加を促す施策を様々な方法で啓発することはできないのか。答え、戦争を体験していない若い世代をはじめ、多世代の方々に参加してもらえるよう、市の広報誌や SNS を活用し、周知方法や、開催日などを工夫しながら啓発に努めていく。質問、次世代に戦争の惨禍と戦没者の御霊の思いを継承していくため、本市の児童生徒が学校行事として参列する考えはないのか。答え、今後二度と戦争の惨禍が繰り返されることがないよう、発達段階に応じた反戦や平和学習を継続することで、戦争を許さず、平和を愛し、守り育てていこうとする教育を推進し、地域に密着した反戦平和学習として検討していきたいと考えている。創成高田戸谷議員。大和高田市の人口対策について質問。本市は教育など特定分野に特化した施策ではなく、全方向的な施策を進めているが、現在の人口対策をどのように考えているのか。答え、人口問題だけでなく、市全体のサービスを総合的に捉える必要があると考えている。まちづくりの指針の改定などに合わせて、先進自治体の事例研究についても積極的に進めていきたいと考えている。市立病院の移転について質問。市立病院は市民のための病院であることから、市民が病院に行く際、電車を利用するとは考えにくい。多大なコストが予想される駅前に移転する必要性をどのように考えているのか。答え、市立病院を利用される方の利便性の向上を図るとともに、本市におけるまちづくりの観点からも、活気とにぎわいの創出にあたり、駅前の立地が必要であると考えている。創成高田南議員。市政を振り返って。質問。これまでの市政を振り返り、次期市長選への出馬について伺う。答え。市民が安心して暮らせる日常を取り戻すため、今後も本市の街づくりに取り組んでいくという志を新たに、引き続き市政運営を担わせていただきたく、次期市長選に出馬する。小学校の統廃合について質問。本市8小学校の児童数は減少しているが、一定の集団規模の確保は能力を伸ばすために必要だと文科省も明言している。小中一貫校にした試算では、施設維持のみで年間約2億円、さらに教師などの人件費も大幅に削減できる。その削減予算を給食費の無償化、専門教育の実施、 環境の充実に充てる前提で、統廃合を進めるべきではないのか。答え、学校の規模や配置は大事な課題であり、本市にふさわしい教育環境の創造のために、できることを一つ一つ解決していきたい。絆森本議員、職員手当について質問。平成14年より行財政改革の一環として職員手当が減額されているが、当初の措置理由とされた危機的な財政状況が改善されているので、本来の手当額を支給するべきではないのか。答え、今後も不透明な状況と認識しており、減額措置を継続している。減額措置の廃止については、市民生活を取り巻く現在の厳しい状況などを鑑みて、検討していきたい。給食費の無償化について質問。交付金などの活用で、給食費相当分給付事業を実施しているが、来年度以降も継続的に給食費を無償化することはできないのか。答え、現時点では財源面の手当がなく予定はしていないが、社会情勢の変化や国、県からの補助金や交付金の活用の可否、他市町村の状況などの様々な要素を注視して適宜判断したいと考えている。公明党米田議員、私立病院の駅前移転について質問。私立病院の駅前移転は、エリア別の色分けしたテーマに変更を与え、本市のまちづくりコンセプトの方向転換を迫るものであるが、今まで積み上げてきたエリア別構想をどのように考えているのか。答え、基本構想、基本計画の策定を進める中、私立病院は、まちづくりの基本方針の一つである、快適健康な生活環境づくりを実現するための基本的な取り組みと連携する施設として位置づけた。そのため、私立病院を中心市街地に位置することによる、シビックコア周辺地区と、近鉄大和高田駅、JR 高田駅周辺地区との連携は図れており、エリア別構想に影響はないと考えている。質問、駅前移転において現時点での進捗状況はどうなっているのか。答え、最有力候補地として発表したところであり、これから密に検討、調整をしていく。公明党横田議員、公共施設の高齢者対策について質問。公共施設への手すり増設、男性トイレへのサニタリーボックス設置について伺う。答え、地域福祉計画を策定し、公共施設のバリアフリー化など、誰もが住みやすい環境づくりを進めている。本計画を踏まえ、市内各施設の管理運営状況などにより検討していきたい。雨水貯留施設と内水対策について質問。本市はどのような方向性で取り組んでいくのか。答え、ドンゴ川流域の対策として、総合公園未供用区域内に内水対策の検討を進め、国の補助を活用できるよう、関係機関と調整・協議し、雨水貯留施設の設置を検討していく。出産・子育ての取り組みについて質問。出産・子育て応援交付金の支給方法について伺う。答え、クーポンや備品購入費の助成、現金給付などの選択肢を精査し、決めていきたい。日本共産党向井川議員、私立病院の移転建て替えについて質問。候補地である JR 高田駅東側へ移転した場合の住環境への影響は検討しているのか。答え、一般の自動車と救急車の出入りなどは今後地域住民の意見を聞き、丁寧な対応に努めていきたい。質問、地域医療支援病院となった後も市民のかかりつけ医療機関の役割は担えるのか。答え、引き続き かかりつけ医療機関になれると考えるが、地域医療支援病院になると、選定療養費が必要となり、紹介状のない患者には一定の負担がかかると考えている。質問、移転建て替えの場合、土地取得や周辺整備事業の費用やスケジュールはどのような見通しなのか。答え、これから奈良県と協議を行うため、現時点で具体的な費用などを示すことは困難である。しかし、解決すべき喫緊の課題であるため、早期の建て替えを進めていきたい。日本共産党、所議員。第9期介護保険制度改正について質問。令和6年改正で自己負担額の2割化などが示されているが、どの程度影響するか。答え、改正内容は未決定だが、自己負担増加や介護サービスの見直し等が生じる可能性もある。質問、これ以上利用者負担を求めず、公費負担割合の見直しを国へ要望するべきではないか。答え、改正内容に応じて体制を構築し、相談窓口などの充実に努めていきたいと考えている。買い物協定について質問。以前より買い物協定の導入を提案してきたが、現在の検討状況について伺う。答え、令和4年度中の締結に向け取り組んでいる。薄い貯留施設の効果検証について。質問、倉の実や池田の設置施設の効果を検証しているのか。答え、効果は未検証だが、流量計算上では、倉の宮で約 16%、池田で約 21% が低減している。日本共産党沢田議員、県域水道一体化について質問。県域水道一体化が進められているが、不参加を表明した自治体もあり、組織体制も未定な部分が多く、覚書を締結した市町村の中からも疑問や不安の声もあることを聞き及んでいる。本市の水道経営は安定しており、単独経営でも老朽化の対策、耐震化を進め、市民に安心安全な水の供給を行えると考えるが、一体化に参加するメリットとデメリットについて伺う。答え、メリットは市町村の区域を超えた施設設備の最適化が可能で、人的資源の有効活用も可能となることである。また、施設整備への投資に国の交付金や県の財政支援を受け、活用することで施設の更新がさらに進み、料金についても市町村が単独経営するよりも、将来の料金上昇が抑制される見込みである。本市におけるデメリットは特段ないと考えている。関係省庁等へ提出した意見書。保健薬局への無料定額診療事業に関する意見書。委員会審査結果。総務建設委員会。令和4年度大和高田市一般会計補正予算第11号。ほか1議案。賛成多数で原案通り可決。令和4年度大和高田市水道事業会計補正予算第3号ほか10議案。全会一致で原案通り可決。民政文教委員会。令和4年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号ほか8議案。全会一致で原案通り可決。次の定例会は3月3日金曜日に開会される予定です。